皆様こんばんは。今日から、モーセ五章を、1年ぐらいかけて、見ていきたいと思います。宿題ではないんですけども、創世記からそうですね、1週間に、5章ずつぐらいですか、1日1章弱、読んでいただけたら少し早めに聖書の学びの箇所を予習できるかと思いますから、そうしていただければ感謝です。これは強制ではありませんので、お願いいたします。ある姉妹から1年間でやると言ったら、じゃあ最後まで聞けますと、年配の姉妹ですので、励ましてくださいました。聖書の最も基本的、そして土台となる五章、これからのイスラエルの歩み、そして挫折、そしてその後に来る救いまで予表している書物です。以降の歩みはこの五章が知らせてくれた土台と、そして神様の御心であります生き方、そして生贄に予表されていますキリストの贖い、そして挫折の後のイスラエルの回復と、すぐ近くに与えられている救いの言葉、それがキリストによって成就するところまで、そしてアブラハムに与えられました永遠の修行、天国の完成が週末に実現いたします。これらすべてを告げています御章を通して神様のご計画を見てまいりましょう。では今日は創世記一章から二章の始めまで見てまいりますが、天地の創造のところ、一節から二十五節を拝読してお祈りいたします。創世記第一章一節から二十五節。はじめに神が天と地を創造された。地は茫漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。神は仰せられた。大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を、種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第三日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。 定められた時々のため、ひと年のための印となれ、また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ、するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光を光るものには、夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に触れよ、と仰せられた。夕があり、朝があった。第五日。神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。天の父様、あなたの創造の御業を思い起こし、皆を褒めたたえます。私たちもまた、あなたのご計画によって作られました。素晴らしいものとして作られ、そして、堕落し、罪に苦しんでいましたけれども、神様は私たちを新しく作ってくださいました。このことを感謝いたします。どうか主の御力を知り、また主の最善を信じるものとしてくださいますように。この箇所に光をお与えください。わからないこともたくさんありますけれども、主に委ね、信じて、日々を感謝を持って歩めるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは、創造者、作り主なる神です。堕落の前まで見てまいりたいと思います。まず今お読みした箇所は、神が御言葉によって世界を創造されたことを証ししています。そして26節から最後までは創造のことの最後の部分ですね。6日目ですけども、人をご自身の形に神は創造されたことが記されています。そして、7日目、神様は安息日を定められました。世界とそこに住むもの、そして人類、そして安息を作られた主の創造の御業を見てまいりましょう。まず25節までを通して、神様が御言葉をもって世界を、またそこに住む者たちを創造されたことを確かめてまいりましょう。一章の一節をもう一度読みいたします。はじめに神が天と地を創造された。天と地、霊的世界、そして、物質的世界と言ってよいでしょうか。神様は見えるものも見えないものもご自身の御力とご計画と そして愛を持って創造されました。はじめに神が天と地を創造された。このお言葉は、神様がどんなお方であるかを宣言しています。神様は第一に、すべてを作り、また支配しておられるお方です。そして、聖書が書かれたのは、モーセの時代ですけども、随分経った後に記されました。もちろん、モーセが直接というよりも、古い時代の出来事についても、資料として残されており、モーセがそれらを集めて、創世記としたことが、当時の古い文章の痕跡を通して見ることができます。それぞれアダムから始まって生徒たちが神様から与えられた言葉を語り伝え、また書き記して、モーセの時代にこの創世記は記されました。当然、この書の読者は、イスラエルの民です。主にですね。そして、当時には、様々な偶像が拝まれていました。様々の創造の神話も、ありましたけども、神様は、高らかに宣言します。何もないところからご自身が世界を作られたと。他の神々は世界から生まれた。世界と共に生まれたという創造物語がほとんどなんですけども、聖書の神は何もないところから、何もない中でも存在しておられ、ご自身の計画を持って、そして御言葉を持って世界を作られた神です。そして神様は世界を作る御力を持ってこの聖書を記させました。世界を作られたとき最初は何もないと。もう、暴漠という言葉は、荒野の何にもない、生き物もない世界を表現する言葉です。しかし、何もない中でも、神様はすでに生き、働いておられました。神の言葉である御子も宣言して創造されましたし、神の霊、聖霊も、そこに満ちていました。まず第一日目は、光を創造し、光と闇を分けられました。神様は光だけでなく闇も支配しておられるお方です。第二日目に、大空が作られ、水が空の上と下に分けられました。今日、天に雲がありますけども、洪水以前には、水が世界を覆って、素晴らしい環境があったんではないかと、今は説が唱えられています。実際、天の水門が開かれて大洪水が起こったとも記されています。第3日、 海と陸が区別されました。そして地上の植物が作られました。神様は種類によってと、すべての生き物を種類によって作られました。まあ、種類って元の言葉種なんですけども、それによって増え広がることができ、子孫を残すことができます。不思議ですけども、生物界には種類のない生き物はいないんです。まだ見つかってない種類もありますけども、すべてのものは、基本的に同じ成分でできており、また基本的に同じ構造でできています。それは聖書が告げている通りです。四日目に神様は太陽、月、そして星々を創造されます。当時モーセが創世記を書いた時には、さまざまなものが神と崇められていましたけれども、聖書は明確に地を照らす太陽も、夜を照らす月も、そして星々も神様が創造されたと宣言しています。そして不思議なことですけれども、人間が時を知るために年月日と、もちろんそのように運行されてこそ地球環境も整えられているんですけども、神様は計画を持って天体を作り、その運行を定められました。星々はこの世界がどれほど広大で偉大な御業であるかを知るように神様が作られました。天は神の栄光、この方がどれほど偉大なお方である方をかを証ししています。私たちはその宇宙の果てを見ることもまだできていないですけども、神様はそれよりもはるかに偉大であることは方であることを宇宙は示しています。第5日、水に生きるものを作り、また空を飛ぶ鳥を作られました。これも種類に従ってです。第6日、地上の生き物、家畜、神様は人に慣れて役に立つ動物もちゃんと用意しておられました。そして這うもの、まあ、いわば昆虫ですね。さまざまな小さい生き物もこの世界が営まれるために不可欠のものでした。そして野生動物を創造されました。不思議ですけど、野生動物は家畜と違って人に馴染みません。もちろんすべての生き物を管理する務めを人間は与えられ、その力がありますけども、野生と、そして、人々のために用いられる動物は明確に区別されていました。そして、この6日目の続き、人の創造について見てまいりましょう。26節からお読みいたします。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は 彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神の形として創造されたところに、まあ、これまではただ神様があれと語られただけで作られましたけれども、神様、一人である神様が我々の形としてと、我々の似姿にと、一人称複数で紹介されていますね。父、子、聖霊の神が相談し、そして特別なものとして似姿、形として作られたと記されています。神の形、それは神様と似ているという点、そして神様と交われる点、そして神様を証しし、神様の御業を共に担う者として、こうして神様の素晴らしさを証しするために人は作られました。特に神様のご人格について証しできるのは、神様と共に交わり、そして神様に似たものとして人格をいただいた人間にしかできない務めです。また神様は男と女に作られたと記しています。愛の交わりの中に共に生きて、増え広がっていくだけでなく、愛と信頼の一致を広げていくものとして作られました。やがて結婚が定められますけれども、キリストと教会の愛を証しするものとして、人類は特別に男女に作られました。さらに、支配せよと神様は繰り返しました。これは、まあ、今、横暴な支配者によってイメージが悪くされてしまいましたけれども、本来は神様の御心に従って知恵深く、秩序だって素晴らしいものとして支配する働きを示しています。そして、当時の世界は人が殺し合い、また動物が殺し合って食べてということはなくて、植物を食べることによって全ての生き物は元気に生きられるようにされていました。平和があったのでした。神様はこの創造の御業について31節にこう語られています。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった第六日と、神様は6日間で世界を創造されます。そして一節から三節に、創造の頂点としての安息日の創造が記されています。これまでの、創造の6日間については、夕があり、朝があった第何日というふうに区切られていました。しかし、 この一節から三節、安息日の定めについては、三回告げられていますよね。まあ、すべてのものは完成したんですけども、二節ご覧ください。神は第七日になさっていた技を完成しとあります。この第七日で完成したんです。そして第七日になさっていたすべての技をやめられました。もう創造の技はこれで完了ということで。つまり創造、神様の創造の技は7日目に完成し、7日目に止められたんです。さらに3節に3回目の第7日が出てきますね。この日を祝福し、聖なるものとされたと。そう宣言されています。確かに作る働きは終わりました。6日間でですね。しかし、創造はそこで止んでいなかったんです。神様と共に、すべての作られたものも、働きをやめて、主と共に祝い、主と共に喜び、祝福を明かしする。これで完成なんです。私たちの生涯も祝福で終わるべきものです。確かに技をやめる時は来ます。しかし本来その終わりは祝福なのです。生徒たちは葬儀を持って別れを惜しみますけども、神様は私たちの地上の働きを終わらせて祝福のうちに入れてくださいました。それを明かしするのが葬儀ですし、またその先に永遠の祝福があることを覚えていましょう。また安息日は記念日となりました。イスラエルにはエジプトから救い出されたことを覚える日とされました。新命記の五章十五節。あなたはエジプト、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた御腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのであると。旧約時代のイスラエルの救いを記念する日がまた安息日でした。そういう意味で過ぎ越しの安息だけでなく毎週救いを祝っていたわけです。しかしこの安息日がずっと週の7日目であったことが、いつの間にかキリストの復活以降、週の初めの日に変えられました。その理由は、新しい創造が成し遂げられた日と、日を記念するために、週の初めの日が礼拝の日に変わったのです。創造の技を完成した記念日、イスラエルの救いを記念したこの安息日、土曜日の安息日は、キリストによる新しい創造、これが最終的な創造です。それを記念する週の初めの日に変えられて今に至っています。 私たちはこの神様の恵み一切を覚えて、主の日を共に礼拝を持って祝いましょう。ガラテヤ人の手紙の6章15節をお読みして終わります。ガラテヤ6章15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにと、パウロはこう祈っています。お祈りいたします。天の父様、主の偉大な御業をどうか覚えさせてくださり、そして救いと新しい創造を覚えさせてくださる安息日としてください。そこに喜びと祝福があることを私たちは日々思い起こして礼拝できますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。